先に公示いたしました通り、明日から1週間、苦難週間特別蒼天祈祷会が開かれます。特別蒼天祈祷会は2つの意味を持っています。まず、苦難週間の1週間、イエス様の苦難を黙想しながら、私たち各自の人生を精察するためです。イエス様が2000年前に極刑であった十字架刑でお亡くなりになったのは、自分の罪によるものではありませんでした。御子である神イエス様に決して罪はありませんでしたが、私たちの罪の代価を代わりに払うために罪人のように亡くなられました。そしてイエス様の苦難によって、私たちがこのように神様の高潔な子供として認知されることになりました。したがってイエス様の苦難を通して救われた神様の子供らしく生きているか、自分を精察しながら各自の人生を御言葉の中で正しく整え、隅々にまで満たすことが特別蒼天祈祷会の一つ目の意義です。特別蒼天祈祷会の二つ目の意義は、一日の日課を始める前の祈りを生活化するためです。朝起きて何の考えもなくバタバタと一日の日課を始める人と、心を落ち着けて神様に祈りを捧げ一日を始める人の人生は同一ではありえないのではないでしょうか。祈りは私たちの視線を神様に固定させる時間です。祈りは遥か遠く空を越えていらっしゃるのではなく、私の前に臨んでいらっしゃる霊である神様を私の霊魂として感じる時間です。祈りは神様の息吹で呼吸する時間です。祈りは神様の御言葉で自分を浄化する時間です。一言で、祈りは自分を空にして、自分の空になった心霊を神様で充満させる時間です。神様の生命と愛、そして御言葉で自分を満たすことです。ですから祈りの生活化、祈りの体質化が重要です。クリスチャンの生き方でこの部分が欠如した場合、クリスチャンは神様と無関係に日常生活に埋没し生きていくことになり、ただ自分に何か下級の用事が起こり必要なことがある時だけ自分の要求事項を神様に一方的に通報することになります。このような祈りでは必要とするものを一時的に満たすことはできるかもしれませんが、信仰の成熟や人生の成果をなすことはできません。祈りの水準と信仰の成熟はいつも正比例しています。自分の必要だけをお願いする祈りでは、自分だけが分かっている利己的な信仰から脱皮できません。持続的な祈りの生活を通して毎日自分を空にして自分の心霊を神様で満たす人だけ、自分の鼻先から息が絶える瞬間、クリスチャンとして自分の人生について後悔せずにいられます。特別蒼天祈祷会の意味が、このように一日の日課を始める前に神様と一人対面する祈りを生活化することにありますので、特別蒼天祈祷会の時間は必ずここ礼拝堂に出てくる必要はありません。蒼天祈祷会は礼拝ではありません。私たちが主日に捧げる礼拝は、新信者クラスで学びましたように、私たち自身が神様の前で自分を殺す礼式です。昔旧約時代のユダヤ人が貴重な生贄を神様の前ですっかり灰として燃やしてしまう生贄を捧げるように、手術の礼拝は経済性や合理性を問わず、自分の大切な時間と物質をただ神様のために無条件でなくすことです。その過程を通して自分の時間と 物質の主人が神様であることを告白しながら、自分の生活の中で完全に神様のみ現れるようにすることです。それで患者や体の不自由な方、あるいは特別な状況に置かれた方々を除いては、すべてのクリスチャンは主日礼拝は必ず礼拝堂で捧げねばなりません。家で座って楽に礼拝を捧げるという心では、神様の前で完全に死ぬことはできません。主日に神様のために大切な時間と物質をなくしながら礼拝堂を訪ね出てくる瞬間から、神様の前で自身が死ぬ礼拝が始まります。しかし主日礼拝と違って、蒼天祈祷はどこででも捧げることができます。空間によって祈りの効力や効能が変わってくることはありません。ですから、ご自宅が礼拝堂の近所にある方や、特別に明け方に礼拝堂に出てくるのを望まれる方々以外は、ご自宅が遠い教友の方々は、わざわざこの遠いヤンファ人まで出てこられる必要はありません。ご自宅でインターネットを通じて同時に特別蒼天祈祷会に参加なされれば結構です。動画チームで全教員が同時に教会のホームページに接続しても問題がないように、万全の準備を備えています。ただし遅く接続するほど画質は悪くなるでしょう。明け方にお目覚めになられない方々は、朝7時から特別蒼天祈祷会の動画を私たちの教会のホームページに載せる予定です。都合の良い時間に教会のホームページの動画を通して特別祈祷会に参加できます。特別蒼天祈祷会の期間でなくても、手術を除いた集中の蒼天祈祷会は毎日インターネットで年中無休で生中継されています。今回の苦難週間の特別蒼天祈祷会を通じて、私たちが朝起きてすぐに神様と一人相対することから一日の日課を始める祈りの生活が体質化されたら、これ以降私たちの人生はその内容と方法と結果が変わってくるでしょう。私どもの教会の音響チームリーダーとして奉仕しているファン・ビョンジュン執事さんは、昨年2月第54回グラミー賞受賞式で、韓国人として初めてクラシックレコード最優秀録音技術賞を受賞しました。グラミー賞はよくご存知のように、音楽分野で世界最高の権威を持った賞です。この賞を受賞したファン・ビョンジュン執事さんは、いわば世界的に認められた音響専門家なわけです。この方が意味深長なことをおっしゃいました。この方が韓国固有の音を録音する中で、チョンラナムド・ソンガン寺の早朝の霊仏の音を録音しました。シラ末に創建されて以来、1000年以上毎日夜明け前3時に捧げられる孫元寺の早朝霊仏は、お坊さんの一人の読経と木卓の音で始まります。ファン執事さんはまた、韓国で有名な教会の特別蒼天祈祷会の実況も録音しました。それぞれ違う2つの場所で、それぞれ違う2つの宗教の現場の音を録音したファン執事さんは、クリスチャン数千名の叫びの祈りの音が、お坊さんお一人の読経と木卓の音にこもった奥深さに勝てないと言いました。どれほど胸に迫る言葉であるか分かりません。目を閉じて映像を思い浮かべ、音を聞いてみてください。一方には、特別蒼天祈祷会に運修した数千名のクリスチャンが、主よ と参照して叫び祈る声が響き渡ります。また一方ではお坊さんお一人の読経と木卓の音が聞こえます。私たちがファン・執事さんのような世界的な音響の専門家でなくても、数千名のキリスト教徒の叫びの祈りがお坊さんの読経と木卓の音の深さに匹敵しないことはわかるのではないでしょうか。その理由は何でしょうか。お坊さんの読経と木卓の音は自身を空にしようとする音である反面、キリスト教徒たちの叫びの祈りは自身の欲望を満たそうとする音であるからです。欲望の音はいくら大きくても一瞬空気を振動させてから消え去ってしまう無意味な騒音に過ぎません。今回の苦難週間の特別蒼天祈祷会を契機に、私たちが朝ごとに自分自身を空にして、私たちの心霊を神様で充満させる祈りの生活を体質化させるならば、私たちの祈りの声が仮に蚊の鳴き声より小さくても、この世を新しくする天上の声になるでしょう。二次伝道旅行を始めたパウロは、一次伝道旅行の時訪問したリストラを再び訪ねました。そしてそこで伝道の使命を終えて次の行く先に向かい、リストラを去る時、パウロはリストラのテモテを自分の同役者として選び、彼と共にリストラを去りました。テモテは祖母ロイスとカフのエウニケ、このカフの母子の唯一の希望でした。この二人の女性の立場から見るなら、自分たちの唯一の希望であるテモテが貧しい伝道者パウロに従って立ち上がっては、世間的に出世できないことはもちろん、自分たちの余生もまた苦労の道をさまようのは明らかでした。それにもかかわらず、彼女たちは自分たちの唯一の希望であるテモテの前途を遮りませんでした。彼女たちは神様の証明に従って永遠に向かう証明の人生を生きるために、自分たちのそばを離れるテモテを喜んで去らせてあげました。前回申し上げましたように、彼女らもまた自分たちのための遊覧船から抜け出し、永遠に向かう証明の人生に立ち上がった。言い換えれば、自分たちを空にして、自分たちの心霊を神様でいっぱいに満たす神聖なクリスチャンだったからです。しかし本文3節の証言は私たちを当惑させます。パウロはこのテモテを一緒に連れて行きたかったので、その地方に住むユダヤ人の手前、彼に割礼を授けた。父親がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。パウロがテモテに直接割礼を行ったというのです。一体パウロはどういう人間だったでしょうか。パウロが牧会していたアンティオキア教会は異邦人の教会でした。ある日、エルサレムから下ってきた偽の教師たちが、アンティオキアの異邦人クリスチャンたちに、異邦人は割礼を受けないならば決して救いを得られないと主張しながら、アンティオキア教会に波乱を呼び起こしたとき、パウロがどのように対応したでしょうか。パウロはその偽の教師の間違った主張に一つ一つ反駁することにとどまりませんでした。パウロはエルサレム母教会を訪問し、第一回エルサレム公会議を通じて、異邦人クリスチャンに割礼を要求するのは福音に反する異邦であるという判決をもらってきたのではなかったでしょうか。それほど異邦人の割礼について強硬だったパウロが、ただその地域のユダヤ人たちがテモテの父が異邦人であることを知っているという理由で、テモテに自分の手で直接割礼を行ったことは本当に納得しづらいことです。 それはパウロが今まで見せてきた行動と対立するのはもちろんのこと、テトスの場合とも矛盾するからです。パウロの弟子だったテトスもまた異邦人でした。しかしパウロはガラテヤの信徒への手紙2章3節で、自分が異邦人のテトスに割礼を受けさせなかったことを公開的に明らかにしています。このように割礼に対して強硬な姿勢を貫いてきたパウロが、なぜテモテにだけは自らの手で直接割礼を行ったのでしょうか。なぜパウロはテモテとテトスを差別したのでしょうか。テトスは両親が共に異邦人であったのに対して、テモテは母親はユダヤ人で父親は異邦人の子供だったからでしょうか。その答えは本文4節5節の証言の中から探せます。彼らは方々の町を巡回してエルサレムの使徒と長老たちが決めた規定を守るようにと人々に伝えた。こうして教会は信仰を強められ、日ごとに人数が増えていった。リストラを出発したパウロは、自分が一時伝道旅行の時訪問した町、例えばイコニオンとピシディア州のアンティオキアなどを訪問、再訪しました。そして自分たちから福音を受け入れた異邦人クリスチャンに再び会って、エルサレムの使徒と長老たちが策定した規定を彼らに伝え守らせました。エルサレムの使徒と長老が策定した規定とは、第1回エルサレム公会議の判決内容でした。すなわち、異邦人クリスチャンは割礼を受ける必要はないが、偶像に捧げられた食べ物と締め殺された動物の肉や血は控えるようにという内容でした。それはユダヤ人たちが嫌悪するものでした。万一異邦人クリスチャンたちが日常生活の中でユダヤ人が嫌悪する行いをためらうことなく行うなら、彼らの生活はイエス様を知らないユダヤ人が福音を受け入れるのにつまずきになるのは明白でした。それで、すでに私たちが知っているように、エルサレムの使徒たちは教会内にいる異邦人クリスチャンが教会の外の信じていないユダヤ人たちと接触点を持てるように、ユダヤ人たちが嫌悪する振る舞いを自ら慎むことを促したのでした。偶像の供え物や締め殺した獣の肉や血を飲むことは異邦人には何の問題にもなりませんでした。それは義と不義、あるいは善と悪の問題ではありませんでした。それにもかかわらず、すでに救われた異邦人クリスチャンたちに、まだ救われていないユダヤ人のたちのために、彼らが嫌悪することを自ら慎むことを促したのです。万一リストラでテモテに会ったパウロが、テモテが祖母と未亡人である母親を大切に養いながら故郷のリストラで楽に生きることを望んだなら、パウロは他の異邦人クリスチャンたちにしたように、テモテにも割礼を受ける必要はないから、ユダヤ人たちが嫌悪する偶像の生贄や締め殺した獣の肉や血を口にすることを慎みながら信仰生活を十分に守りなさいと勧めて終わったことでしょう。しかしパウロはテモテを自分の同役者として選びました。若いテモテが自分と同じ伝道者の人生を生きるように導いたのです。伝道者としてパウロの同役者になるということは、異邦人の父親とユダヤ人の母親の間で混血児として生まれたテモテが、異邦人だけではなくユダヤ人たちにも福音の証人になることを意味しました。混血児であるテモテが異邦人に福音を伝えることは何の問題もありませんでしたが、ユダヤ人たちに福音を伝えることは単純な問題ではありませんでした。 リストラとその近隣地域のユダヤ人たちはどんな人々だったでしょうか。パウロの一時伝道旅行の時、ピシディア州のアンティオキアのユダヤ人たちはパウロを計りごとにかけ、市内の有力者たちを先導してパウロを追い払いませんでしたでしょうか。イコニオンのユダヤ人たちはパウロを石で撃ち殺そうとしませんでしたか。リストラのユダヤ人たちはイコニオンとピシディア州のアンティオキアからパウロを殺すために遠征してきたユダヤ人たちと合同でリストラの人々を先導してパウロに石の洗礼を浴びせましたし、血だらけになって失神したパウロを本当に死んだと思いずるずる引きずり出して町の外に投げ捨てませんでしたでしょうか。その地域にある大部分のユダヤ人たちは福音に対して極度の悪感情を持った生粋のユダヤ教徒たちでした。彼らはリストラのテモテが異邦人の血が混じった混血児であることも知っていました。したがって混血児であるテモテが彼らに福音を伝える場合、異邦人を獣や地獄の滝物の程度に考える人種偏見と、福音に対して極度の悪感情を抱いていたユダヤ人たちがパウロに反発した以上に、テモテにさらに激しく反発するのは火を見るより明らかでした。それでパウロはこれら伝道者の人生を生きていくテモテに自分の手で割礼を行いました。混血児テモテをしてイエス様を信じないユダヤ人たちと接触点を持てるようにしてあげるためでした。どうしてパウロが異邦人クリスチャンたちの割礼を主張する偽りの教師たちの主張に激烈に立ち向かいましたでしょうか。神様の救いは人間の善行や功労の結果ではなく、全面的に神様の一方的な恵みです。それで神様の救いは自分が罪人であることを自覚した人間にとってはいつでも福音です。ですが偽りの教師たちは異邦人クリスチャンたちにいくら教会に通っても割礼を受けなかったら救われないと言って、割礼が救いのための必須の絶対条件と主張しました。それは神様がご自分の子供として救ってくださったり異邦人クリスチャンたちを霊的に殺す殺害行為だったので、パウロは異邦人に対する割礼を主張する人々に激烈に立ち向かうしかありませんでした。パウロが異邦人テトスに割礼を受けないようにしたことも同一の理由によるものでした。万一リストラでただ一人のユダヤ人でもテモテに割礼が救いのための絶対的な条件と言いがかりをつけたなら、パウロは混血児であるテモテに決して割礼を行わなかったでしょう。パウロが自分の手でテモテに割礼を行ったことは、それが救いのための絶対条件であるためではなく、これから伝道者として生きていく混血児テモテがイエス様を信じないユダヤ人たちに気兼ねなく近づけるようにしてあげるためでした。ユダヤ人たちは男の子が生まれると8日目に割礼を行いました。割礼は男児の生殖器の包皮を切り取る、最近の用語で言えば包茎手術です。パウロがテモテに割礼を行うとき、テモテは生後8日の赤ん坊ではありませんでした。当時テモテは18歳と推定される若者でした。その若者にパウロが割礼を行ったというのは、すでに成人になったテモテが割礼を受けることに同意したことを意味します。麻酔薬が発達した今日にも、皮膚を切り取る包茎手術を受ける成人男性は数日の間肉体的な苦痛に苦しめられます。まして十分な麻酔薬もなかった2000年前に、医者でもない伝道者パウロから割礼を受けたテモテの肉体的な苦痛は言い表せないほど大きかったことでしょう。 昔ユダヤ人たちは一人の例外もなしに皆自分のために割礼を受けました。割礼がすなわち選民であることを表す絶対的な標識だと信じたからです。しかしテモテは自分自身のために割礼を受けたのではありませんでした。テモテは自分のために自分の皮膚を切り取る痛みを感受したのではありませんでした。異邦人の血の混ざっている混血児テモテが、すでに神様の子供として救われたテモテは、自分のために割礼を受ける必要は全くありませんでしたが、異邦人の血が混じった混血児として、愛すべきユダヤ人たちを愛するために自分の皮膚を切り取る痛みを進んで感受しました。その理由は何でしょうか。それがイエス様の方法であり、愛の特性だからです。罪の代価は死ですので、罪人である人間は、一人の例外もなく聖なる神様の前で永遠の死の刑罰を受ける以外にありません。それにもかかわらず、神様が私たちにどのように救いの恵みを無条件で施してくださいましたでしょうか。ただ言葉だけ救いを宣言なさいましたでしょうか。そうではありません。ご自分の一人子であるイエス様をして、私たちの罪の代価を代わりに払わせるために、十字架の生贄になるようになされることで、すべての罪人は必ず死ななければならないという神様の抗議と、それにもかかわらず罪人を生かそうという神様の愛が十字架の上で完成されるようになさいました。新信者クラスで学びましたように、引き裂かれるイエス様の苦難を通じて許される贖罪を得る神様の救いの恵みが私たちに与えられたのです。茨の冠をかぶられたイエス様の頭が裂かれて、私たちの罪の代価を代わりに払ってくださることで、私たちが頭で犯した罪が許されませんでしたか。ローマ軍人の鞭打ちにイエス様の胸が裂けて、私たちの罪の代価を代わりに払ってくださることで、私たちが心で犯した罪が許されませんでしたか。イエス様の二つの手が貼り付けられて、私たちの罪の代価を代わりに払ってくださることで、私たちが手で犯したすべての罪が許されませんでしたか。釘打たれたイエス様の二つの足が、私たちの罪の代価を代わりに払ってくださることで、私たちが行ってはいけない場所を巡りながら、私たちの足で犯した罪が許されませんでしたか。槍に刺されたイエス様の横腹が、最後の血一滴まで全部流しながら、私たちの罪の代価を代わりに払ってくださったので、私たちが腐りボロボロになる私たちの体で犯したすべての罪が許されませんでしたか。このようにイエス様が十字架の上でご自分の肉体が裂けて血を流す死の痛みを喜んで感受なされたので、この方の痛みを通じて私たちが永遠の生命を得ませんでしたか。イエス様がどうしてその死の痛みを感受なさったのでしょうか。私たちを愛されるためでしたし、それが愛の特性であるからです。ご自分の一人子が十字架につけられて死んでいく光景を見下ろされる父なる神様の心は、まだどれほど痛かったことでしょうか。ご自分の一人子を死の中に投げ出すということは、すなわち父なる神様ご自分を切り取る痛みではなかったでしょうか。どうして父なる神様はご自分を切り取るその痛みを感受なさいましたか。 言うまでもなく私たちを愛されるからでしたし、それが愛の特性だからです。その三位一体の神様を信じるテモテが自分のためには割礼を受ける必要はなかったのですが、愛するべきユダヤ人たちを愛するために自分の皮膚を切り取る痛みを喜んで感受したことは至極当然なことではないでしょうか。そのテモテを主がご自分の通路として使われたこともやはり至極当然な帰結ではないでしょうか。イエス様も喜怒哀楽を感じる肉体を持った人間ではありませんでしたか。それにもかかわらず、どうしてイエス様は私たちのためにご自分の死を裂かれる死の痛みを感受できたでしょうか。ご自分を徹底して空になされたためです。イエス様が十字架につけられる前、ゲツセマネので汗の雫に血が滲むまで何を切に求めましたか。私の願い通りではなく御心のままに。一言でイエス様はご自分を完全に虚しくされて、ご自分の心霊を神様で満たすようになされました。そしてその神様の力に預かって私たちを救うための十字架の苦難、死の痛みを喜んで感受なさいました。それならば自分のためには割礼を受ける必要のなかったのですが、ユダヤ人を愛するために自分の皮膚を切り取る痛みを感受したテモテにも自分を空にするための祈りがまずあったことは言うまでもありません。自分を空にする祈りなしに、どうして混血児テモテがユダヤ人のために自分の皮膚を切り取ることができたでしょうか。どうしてイエス・キリストの愛を歌う私たちの人生の中に実際に愛の実は結実されないのでしょうか。どうして私たちが私たちの本意とは関係なく対策のない対立と分裂と争いの原因提供者として生きているのでしょうか。愛するために痛みを感受しようとはしないからです。その痛みは私たちのために神様ご自身の切り取る痛みを感受なされた神様の助けの中でだけ耐えることができます。私たちのために死の痛みを感受なされたイエス様の苦難を讃える苦難手術を迎えて、私たち皆ゲツセマネのイエス様を手本として日ごとに私たち自身を空にするために神様の前にひざまずく祈りの人になりましょう。祈りを通して毎日私たちの心霊を神様で満たすようにしましょう。その時私たちは愛するべき人のために自分を切り取る痛みを感受することを知るこの時代のテモテになるでしょうし、女性に出産の痛みがすなわち喜びであるように、愛するための痛みはイエス・キリストの中で生命の喜びとして消化されるでしょう。世の中が新しくなるから私が新しくなるのではなく、私が新しくなるから初めて世の中が新しくなります。主の中で新しくなった私を通路と みなして主がこの世の中を新しくなされるからです。お祈りいたしましょう。今日私たちに苦難手術をお与えなされ、イエス様が私たちを生かされるために十字架であった苦難の意味を私たちの心霊の中にもう一度刻印してくださって感謝いたします。イエス様の苦難を通じて得た新しい生命の中で私たちの人生が日ごとに新しくなるようにしてください。特別に苦難週間の間、特別蒼天祈祷会の機会を 許可してくださったことも感謝いたします。蒼天祈祷会の時間に直接礼拝堂へ出てくるのであれ、インターネットを通してリアルタイムで参加するのであれ、適当な時間にホームページの動画を通して参加するのであれ、この一週間、私たちの人生の中で一日の日課を始める前に、神様と一人対面する祈りの生活が大切化されるようにしてください。毎朝私たちの視線を神様に固定させて、私たちの前に臨んでいらっしゃる神様をすべての霊魂で感じ、神様の息吹で呼吸しながら、神様の御言葉で私たちを浄化させてくださる祈りの人になるようにしてください。ゲツセマネのイエス様のように、日ごとに私たちを完全に空にして、私たちの心霊を神様で満ちるようにしてください。祈りの生活を通して、私たちのために死の痛みを感受なされたイエス様のように、私たちが愛するべき人のために、私たち自分を切り取る痛みを喜んで耐え、私たちのためのイエス様の死の痛みが復活の生命として消化されたように、私たちの痛みもやはり生命の喜びとして消化されるようにしてください。イエス様の苦難なしに十字架の救いがありえないように、痛みのない愛は単に人を傷つける麻薬に過ぎないことを忘れないようにさせてください。私たちがいくら取りに足りない存在だとしても、毎日祈りで一日の日課を始める私たちの人生が、この時代を新しくするテモテの人生になるようにしてください。そのようにして、今日愛するために痛みさえ拒まない私たちの人生が、明日の輝かしい復活に向かった踏み石になるようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。